皆さんおはようございます、インターネットの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。白馬のビデオがありますので、まずそれから見ていきたいと、こういうふうに思います。
滝の山の上に27本の十字架と52人の殉教者たちが立っていました。日暮れ時、ついに処刑執行人たちが滝に火をつけました。火と煙が立ち上ると、幼児たちが泣き始めたので、母親たちはその頭を撫で子供を慰めようと努めました。
どんな勝ち目のない戦いも、動かせない岩さえも、いくつもの奇跡を残して、神様が守られた。
はい、どうもありがとうございました。スネルゴイキャンプが行われますけれども、どなたでも出席できます。どうぞいらっしゃってください。スネルゴイっていうのは道路者っていう意味なんですね。で、30年前ぐらいに荒井先生がね、示されて、道路者を作るためのキャンプを、あるいは集会を始めたんですけど、でその時にちょうどカリスマの入ってきた頃なんで、荒井先生はそのカリスマを、ね、受け入れた代表的な最初の牧師だったわけですね、福音派ので。それが広がっていったっていうのは一つ大きなポイントです。そしてですね、そのスネルゴイにいたのが我々だったんですね。ですからスネルゴイの中心にいたんですね。それが、ママシ教会の、ママシ教会はね、カリスマじゃないんですね。スネルゴイの人たちがカリスマで、そうでない方はカリスマでないっていうような形だったんですね。それで今、カリスマ的であんましないような感じのようですけどもですね。それをこちら側が引いてきていると。ただし、これは、大きな意味合いがあって、どういう意味合いがあるかっていうと、日本の教会、そして世界の働きにおいてね、まあ、いろんな教会がそういう道があるんでしょうけども、カリスマの働きを開き、神の計画を成就するって非常に大きなポイントがあります。ですから、霊的に非常に重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。それとともにですね、ちょっと感じてたことがあるんですね。クリスチャンになった当初に感じてたのは何かというと、クリスチャンになった時に霊的な祝福を受けると。しかし実際的には十字架を負うっていうね、こういうこと。これを考えてたんですね。で、もちろんそういう面があるんですが、神様に従った時に特別な祝福と恵みを受けてきました。 例えばキャンプとかね、派遣なんか行くとね、楽しいんですよね。出てった人たちさえ言ってるんですね。楽しいって、楽しくてあれは派遣じゃないとかなんか言ってる人もいるんですね。だから神の家のことは楽しいですよね。それとともに一緒に従ってね、びっくりしたのは最善を与えてくださるということですよね。だから皆さんに期待してください。で、私はね、中高生の時からテレビ見てね、金田薫死んじゃったんですけど、あれ日曜日皆さん見てたんですね。で、その中でね、マチュピチュに行きたいって思ったんですよ。すごくマチュピチュに行きたいってね。そしたらね、クリスチャンになってマチュピチュとかそういうの頭から消えた後にマチュピチュに立ったんですよね。で、次に行きたいと思ってたのはね、チベットのポタラ宮、ポタラ宮に行きたい、立ったんですよね。やりたいことすべてが成就しているわけではないんですが、明らかに最高のものを与えてくださる。だから主のところに行くっていうのは重要なポイントです。多くの方々は主のところに行って何を失うかって考えますが、与えられるんですね。そしてね、このキャンプで確かに最高のものが与えられるだけではなくて、霊的な大きな祝福がね、与えられてくるということをね、どうぞ覚えておいてください。それとともにその霊的な祝福は永遠につながりますから、まあ、天国の前味みたいなね、そういうようなことが起こってきますし、また黙示録の時代がね、大きく近づいてきてますから、いろんな困難とともにリバイバルの働きの土台となると。ですから皆さん中からたくさんの素晴らしい器がね、どんどん立っていくであろうと、こういうふうに思います。どうぞ期待しつつね、いらっしゃっていただきたいと思います。映像の働きのために、
白馬クリスチャンフィルムフェスティバルは毎年2月に白馬で開催。 CM 部門、ドキュメンタリー部門、ドラマ部門、ミュージックビデオ部門、各部門で最優秀作品を選出。そして全作品の中から最優秀総合グランプリ、ホワイトホースを選出。今回はどんな作品がエントリーされてくるのでしょうか。それではここで歴代のグランプリ、ホワイトホースの作品を振り返ってみましょう。2011年第1回グランプリ作品、聖女から流れ出る水ミッション、紹介 VTR、制作者、聖女から流れ出る水ミッション。2012年第2回グランプリ作品、君を見ている、制作者、三木陽子。2013年第3回グランプリ作品、手紙、制作者、三木陽子。2014年第4回グランプリ作品、東京アンテオケ協会 TV、トゥルーラブ、制作者、東京アンテオケ協会 A 協会。2015年第5回グランプリ作品、北陸浦上キリシタン市、制作者チーム藤井。2016年第6回グランプリ作品、少年ルドビコと26の十字架、制作者 PLCCC 映画ミッション。2017年第7回グランプリ作品、カンボジア孤児院の歴史、制作者石爪の石孤児院。2018年第8回グランプリ作品、京都キリシタン市元南大殉教、制作者チーム F。 今回はどんな作品がグランプリに輝くのでしょうか。応募要項は白馬クリスチャンフィルムフェスティバルで検索してください。応募締め切りは2019年1月31日木曜日23時59分59秒。たくさんのご応募お待ちしております。
フィルムフェスティバルが行われます。どうぞ皆さん重荷のある方は、ね、作って出していただきたいと、こういうふうに思います。それで一つ思うのはですね、主がこれを用いられるということなんですが、用いられるときに一つの特徴があるなと思うんですね。特別な力が働く、つまり私たちの能力をはるかに超えたそういう力が働いてくると。だから今皆さんが与えられている能力で皆さんの人生が必ずしも進むわけではなくて、 皆さんが導かれている計画に従うときに必要な能力が与えられてくるということがね、起こってきます。で、今家庭ですけども、それでも素晴らしい映像がね、次々と来てるんですけども、これ一般でもね、勝負できる、驚くようなことがね、これから起こってくるでしょうし、またそれがたくさんの人たちの魂に触れてね、素晴らしい技が起こってくると思います。あるいは賛美となんかと合体したりなんかしてね、あと礼拝も映像によって大きく変化してくるということがあるんですね。ですから、あの、神様の素晴らしい計画が待ってますのでね、どうぞ皆さん進んでいっていただきたいと。で、進んでいくときに主の力が働いてくるのでね、そこで栄光を見ていくことをね、覚えておいてください。それではイスラエルチームのビデオがありますので、それを見ていただきたい。
主にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に身を持つ身、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは最10倍の身を持みます。
ただ一言、福音を述べられたいと、それだけです。
御言葉を携えて、ね、今年語られた、この今年度語られたこの言葉をしっかりと握って、そして100倍の身を結ぶように働きをなせたらいいなと思っています。
新年度に与えられた御言葉をしっかりと握って、ここから神様に従っていきます。
ふるさとって言ってますよね、永遠のふるさと。彼らのふるさと、そして片一その上に立ったらエルサレムってここだってこと、天から下ってくるエルサレムに永遠に神と共に住まい、永遠の価値の生活に入っていくということになるんですね。
福音を聞いて悟るっていう時にどういう過程があるかって言いますとですね、一つは御言葉を聞いて何を言ってるのか理解する。
それとともにですね、もう一つは何かというと、理解するだけでは何も起こってこないわけですよね、具体的にですね。で、それを受け取るですね、あ、そうだな、ね、それまさにその通りであるなというふうに受け取ると、それが一つ次の過程となってきます。そして受け取ってそれに従い実行していくっていうことをね、こう主が言われてるんですね。
神の言葉に対し、神の言葉に従うことがそのポイントなんです。言葉の力が現れてるんです。神の言葉に対して真面目に対応するということが重要なポイントとしてあるということです。そしてそれがしっかりしているときに、私たちは御言葉の内容をより悟ることができるようになる。 これを一つ覚えておいていただきたい。こういうふうに思います。私たちが神の言葉に立つならば必ず実は出てくるんですね。ですから皆さんはね、神の言葉に立っておられるので、まあ、よっぽど立たない人だって何かに立ってますよだから実はほんのちっちゃな 実かもしれないですけどね、顕微鏡で見なければわからないぐらいの 実かもしれませんが、しかしそれは出てきてるわけですよね。
立とるということを言ってるわけですね。これが神の教えを悟る、あるいは神の約束を悟り握るということと大きな関係があるんですね。一にしろわずかにしろね、悟ったんですよね、具体的にですね。でその時に、実は実が出てきたですね。言葉にあって歩む人を用いるんですね。
私たちは少しながら理解してます。いいですか。でさらに理解しているでしょう。その分素晴らしい感謝の恵みはね、20倍が30倍になったり40倍になったり50倍になったりしてくるってことですよね。
イスラエルっていうのは、まあ、私は初め場所だと思ったんですよね。で場所なんですけど、クリスチャン生活を送る上で霊的なポイントであるっていうことを思います。でイスラエルに行くことによって、あるいは開かれること、霊的に開かれることっていうのは大きいなっていうふうにちょっと感じるんですよね。それで、その一つのポイントは何かっていうと、まあ、我々が霊的なイスラエル人であるってイエス様を信じる者はということです。で霊的なイスラエル人ってのは何かっていうと、天国のもの、神の国のものですね。でイスラエルはそのまま霊的にナイサイに連結しますからね、天のエルサイムが降りてきますからね。そしてここが永遠の神の国になってきますので、そこと直結しているところであって、そしてそれを我々が捉えるっていうことはね、重要な意味合いがあると、こういうふうに思います。それで私がですね、新学生になって死にそうになった時にね、まあ、入院した時に、まあ、その病院は明確だったですね。赤き青ってね、ベッドにつけるんですね。赤死にそうな人、黄色重症、青は何だか分かんない人と思ったんですけどね、そうじゃなくて、災害の時に赤はか、ね、ベッドで逃げる人、黄色は看護婦がついて逃げる人、青は一人で逃げろっていう人と分かったんですが、重さと比例してるんですよね。それで自分が赤に入った時にですね、まあ、もう一つはお医者さんと仲良くなっちゃダメですね。仲良くなっちゃってたかな、心配してくるんですよね。大丈夫かって。そうするとね、あれダメかもしれないと思うんですね。でその時に死ぬかもしれないっていうことが起こってきた時に、私はクリスチャンで献身していましたからね、天国を信じてるのは当然だったんですがね、実際それを直面した時に見えなかったんですね。大丈夫だったのか。でそこでですね、根本的な私の信仰の問題点を突かれちゃったわけです。二つですね。一つは天国を信じてない、よく分かってない。もう一つは何かっていうとね、本当に必要なことをまだやってない、このことだったんですね。でもちろん聖書を通してね、いろんな体験を通してそれが開かれてきたんですが、イスラエルはね、天国、神の御国、これを開く大きな扉として用いられていますよね。で特に霊的な祝福がありますし、また聖書には千年王国でこう書いてありますね。毎年イスラエルに行く者に祝福があるって。 もちろんね、イスラエル行かなくたって祝福されてるんですよ。祝福されないって、ね、新約聖書の今の時代に言われてませんからね。我々は最大の祝福を受けてますが、しかしイスラエルに行くことの祝福っていうのは大きいのですよね。だから皆さんにね、イスラエルに行くことをお勧めします。何度も言ってますが、お金のない人はサラ金とかそういうんじゃなくて祈って、都合のつかない方も祈って対応しておいてください。必ずそれは開かれますからね。最善の時に主はなさってくださるということをね、覚えておいてください。1分動画を見たいと思います。
皆さんこんにちは。今回は大患難時代についてです。患難時代後半の3年半は大患難時代と呼ばれ、歴史上最も暗い時代となります。それは黙示録12章9節にあるように、大患難時代直前に天から落とされたサタンと悪霊どもがこの地上で怒り狂い大暴れする時代だからです。また一時的ではありますが、反キリストが生徒に打ち勝つとあるように、激しい迫害と殉教の時代でもあります。この時偽キリストが反キリストの像を作り、人々に拝ませようとし、拝まない者を全員殺します。また刻印がなければ売ることも買うこともできないようにします。真に神に従うクリスチャンは獣も拝まず刻印も受けないので、全員殉教することになります。さらに大患難時代にぶちまけられる7つの橋の裁きは、封印やラッパの裁きとは根本的に違い、まさに罰を与える容赦のない徹底的な裁きとなります。このように人類史上最も暗い大患難時代は、キリストの輝かしい地上再臨をもって終わり、大患難時代に猛威を振るった反キリストと偽キリストは生きたまま火の池に投げ込まれ、サタンは千年の間縛られて底知れぬところに投げ込まれます。神の計画が成就し、神の栄光が表されるのです。それではまた。
これからですね、平成が変わりますけども、大変な時代がやってきます。その兆候は見えてますね。災害とか地震とか、国際関係とかね。この後、患難時代っていうのは7年間続くんですね。で、その後半は大患難時代となります。そしてその後、千年王国があって、イエス様中心の王国があって、サタンが解き放たれて、で、神の国が、天のエルサレムがですね、今のエルサレムのところに降りてきて、永遠に我々は神の国に住まうようになると。こういうことなんですね。ですから、今年の歩みに関してもね、いろんな問題が起こってくるでしょう。大患難時代だともっとひどい問題ですよね。ただその時にね、信仰を持って対応するっていうことが重要なんですね。それは何かというと、クリスチャンになったら、まあ後でも言いますが、良いことばっかりが続くわけではないんですね。ところがね、祝福されてるから、悪いと思われることを信仰の対応を取るときに、そこにおける主の祝福と恵みを見るっていうことが起こってくると。だから皆さんね、なんてひどい時代なんだと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、御言葉を通して信仰の対応を取るときに、そこにおける主の素晴らしい恵みと祝福をね、見ていくっていうことをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、今クモニジとか三越新聞とか会計的にマイナスなんですね、具体的にね。それで安徳教会から先月クモニジに30万円の献金をしました。もちろんその前に20万とか10万とかね、かなりやってるんですね。で、それで、どうしたらいいかっていうことで示されたのは、くもにじと見越えとね、事務所を使ってるんですが、空きスペースがあるんですね。それで、合体させると。 そうすると、賃料が半分で済むと。まあ、場合によってはね、一つの石のところに同居させてもらうっていう手もあるんですが、今何が一番いいかっていうことを確認中です。ですからそういうような形で、事務所を合体させることによって経費を削減して、そして行くというような形になろうとしています。ただ祈ってて、ちょっと主の御心はこうではないかなっていうことを感じるのは、何かっていうと、全ての事務所を高円寺に集めると。どうしてそうなのかというと、スタッフはほとんど地方のスタッフを除けば、地方のスタッフはね、直接いつも来るわけじゃないから、アントークの人なんですね。それと教会との関わりの中で動いてますから、そうすると非常に都合がいいというような形ですね。ですからそれを祈ってます。それで雲虹の方に30万円の献金をしてるんですけど、もちろん もっと全然献金してるんですけど、100万を超えてやってますけど、それをですね、在庫があるんですよね。雲の間にある虹の雑誌のね。そして皆さんもね、素晴らしい証を書いていただいているのが野ざらしにされてるっていうような感じなので、それだったら買うという形でね、30万円分いただいて、そして、用いてもらうと。皆さんにいろんな人たちにただで配ってもらったり、あるいは送ってもらったり、投函してもらったりして、もちろんそうした時に全ての人が見てくれるわけではないんですが、必ず見てくださる人もいますし、やっぱり神の恵みの宝庫なので、やっぱりそれはそういう形で使った方がいいんではないかというふうにね、ちょっと導かれています。ですからどさっと雲の虹がやってくると思いますのでですね、千冊使いくのかな、それをね、皆さんいろんなお友達とか、あるいは無差別にでもいいですけど、いろいろ配ったり用いたりしてね、そして使っていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それで、聖書の方にね、入っていきたいと。こういうふうに思います。で、ここでこう言ってるんですね。私の兄弟たちに様々な試練に遭うときは、この上もない喜びとは思いなさい。まあ、試練は嫌なことですけども、この上もない喜びと思いなさいって書いたんですね。この上もないんだから最高の喜びですよね。だから試練は最高の喜びと思いなさいと、こう書いたんです。で、我々はね、このことが起こったら最高の喜びだと思うようなことがいろいろあります。マチョプチに行ったとかね。でもね、それよりも大きな喜びであると、こう言ってるのです。ですから試練に遭ってる人はね、最高の喜びの中にいると、こういうふうに思ってください。で、私がクリスチャンになった時に考え違いをしていたことがあります。それは何かっていうと、クリスチャンになって1年経った時にね、クリスチャンになって私の人生はどう変わっただろうかってこう考えたんですね。そしてね、主を崇めました。良いことがたくさん増えてきた。明らかに良いことがたくさんなった。悪いことよりも。で、2年目にね、今年1年はどうだったかと思ったんですね。そしたら明らかに良いことがいっぱいあって、悪いことちょっと。で、3年目にね、振り返ってみたんですね。そしたらね、明らかに良いことがたくさんあって悪いことはちょっと。で、その時まで思ってましたね。あ、クリスチャンになってよかったと。良いことがたくさんなったと。とは、後になってね、あ、これは考え方が間違ってた。ということに気がついたのです。それは何かというと、良いことは良いことだったんですが、悪いことは悪いことだったんです。でも、聖書はそう言ってないんですね。あなた方を祝福したって言っていて、 その祝福したって意味は良いことで祝福をして表されてますね。それで悪いことで祝福したとも書いてあるんですけど、どうして悪いことが祝福されるのかっていうと、実はここに書いてあることなんですね。この上もない喜びだから、つまりね、悪いことは悪いことじゃないんですよって言ってるんです。じゃあどうして悪いことじゃないのかって。で、クリスチャンはね、悪いことが起こると二通りの反応が出ます。一つはね、ああ、悪いことがあって嫌だなと思う人と、信仰を用いてね、悪いことの後ろにある神の素晴らしい祝福を受ける人。悪いことを通して霊的なことを学び、信仰が立て上げられ、悪いことの後ろにある神の計画が現れる人と、悪いことがそのまま残る人。ここに分かれちゃうんですね。そうなりますとね、一つ分かってくることがあるんですね。何が分かってくるのかっていうと、皆さんのクリスチャン生活に良いことも悪いことも起こります。いいですか、今年起こってきますよ。良いことばかりではありませんね。しかし信仰をそこで用いるときに、その悪いことを通して私たちの立て上げがあり、真理を知り、その悪いことの後ろの神の計画が豊かに現れてくるのです。しかし信仰を使わないときに、どうなるかっていうと、そのまま。つまり、ね、何を神様は言ってるかっていうと、私たちは祝福されたんです。良いことを通して祝福をされ、悪いことを通して祝福された。例えば問題が起こった時に全てを感謝しなさいって言葉があります。問題の後ろに神の素晴らしい計画があるからです。そしてその信仰に立つ時に、どういうことが起こるかっていうと、その益が現れてくるのです。祝福が現れてくるのですね。もう皆さんにも言いましたけど、オーストラリアでガムを飴食った時に歯が取れた。それを感謝したんですね。そしたら、予言の本のチェコ語翻訳につながった。神の計画が現れてきたわけですね。だから、もし皆さんがね、良いことが来た時祝福された、悪いことが来た時どうしてそうなったんだろうと思う時に、主は良いことを通しても、悪いことを通しても祝福された。で、私はクリスチャン生活を見立てた時に、悪いことに対して信仰を使った時に、むしろ悪いことを通しての祝福の方が、良いことを通して現れた祝福よりも結果的にすごいっていうのを見てきたんです。しかしこの時に信仰を用いるということで、どうぞ覚えてください。そしてこのヤコブの手紙は面白いことが書いてあるんですね。我々が試練に遭う時はこの上もない喜びと思いなさい。で、信仰が試されるとって書いてあるんですね。何の信仰が試されるんでしょうか。それは何かっていうと、悪いことが起こった時にこの後ろに神の素晴らしい計画があるっていう信仰が試されるのです。自分は一体どうなんだろう、このままだったらこうなっちゃうんじゃないか、ああなっちゃうんじゃないかっていうのは普通の考え方ですね。で、これはもう試されちゃってる。で、信仰から外れちゃってるんですね。で、何がポイントなのかっていうと、悪いことが起こるときに、信仰の戦いになって、その信仰が試されるときに、固く立っている。これが非常に重要な意味合いがあるんですね。例えば皆さんもいろんな信仰が試されていると思いますよね。で、私もね、こんだけこういうね、一年病気になるとは思いませんでしたよね。もう、カセットじゃなくて何だっけ？クルセットもはめてるし。もう歩くのも大変ですよね、具体的にね。でもね、一つ分かっていることがあるんですね。人間的に言ったら大変なんですね。でもね、聖書的に言うなら、すべては益になるわけですよ。そしてこの後ろに神の計画があると。そうすると現実面問題との間のギャップが出てくるわけです。 そうじゃないんじゃないかと。具体的にね、大変そうだと。だから試されてる。試されてる。本当に益になるのか、全ては益になるのか、この後ろに神の計画があるのか、そして神様は素晴らしい栄光をこよぞうして表されるのかということを試されるのです。それは皆さんでも一緒ですね。皆さんが悪いことが起こるときに、何度も言いますように、良いことは祝福で悪いことは呪いではないんです。我々は祝福されてますから、良いことを通して祝福を受け、悪いことを通して祝福を受けるんです。で、悪いことを通して祝福を受けるときに、信仰を働かせる。この後ろに神の計画があるっていう信仰を働かせる。これが一つ大きなポイントとしてあるんですね。ところがね、信仰を働かせるだけではね、実は不十分なんです。ある方は信仰を働かせて何も起こらないということが起こります。というのは信仰を働かせる中に一つのことが含まれているからです。それは何が含まれているかというと、忍耐をもって信仰を働かせる。信仰を働かせ続ける。これです。レオンさんのね、ビデオを皆さん見てると思うんですね。30年前に言われましたね。ロシア系ユダヤ人の伝道の道を開くって。で、予言をね、しょっちゅう聞いてた人が多いと思いますね。そして、いろいろ、なんとかロシア系ユダヤ人ということを意識してね、対応した人も多いと思う。開かれない。開かれない。開かれない。で、この時に信仰を試されるっていうのは二通りの形で来ることに気がつきます。悪いことがあっていいことに変わらないっていうその現実の問題。これが一つですね。それと問題はね、いつまで経っても変わらない。もちろんすぐ変わっちゃう神のこともありますよ。で、そういう、そうでないことが多いのです。で、その時ね、面白いことを言ってんですね。忍耐が試されない。忍耐が立て上げられていく。実はですね、忍耐が鍵となっている。まあ、皆さんね、祈っておいてください。私ね、ちょっとこの間祈ったんですね。皆さんにも言いましたけど、スイーティー食べられるように。オプションで祈ってますけどね。アイスクリーム食べてお腹壊しちゃうから、アイスクリーム食べてお腹壊さないように。そしてもう一個祈ったんですね。私 1K なんですけど、もう 1K 不可能なんですね。病気で飛行機乗れなかったから。でも祈ったんですね。1K 取れるように。人にも喜ばれてきてるんですよ。びっくりいたしますよね。で、この時に一つの原則を取ってるわけですね。求めなさい、そうすれば与えられます。求めてるんです。求めないとこういうことは起こってこなかったと思います。しかしね、ここでね、翻訳の問題があって、重要なポイントが隠されてるわけですよね。それは何かっていうとですね、求めなさいっていうことは、直訳すると、求め続けなさいって訳なんです。その求め続けなさいっていうのはどういうことかっていうと、答えられなくても祈り続けなさいってことなんです。で、多くの方々はね、こう思います。問題が起こった時、感謝をした、信仰を使った、何も起こらなかった。で、その時、一つね、のパターンとして言えることはね、あるところでやめてた。あるところで諦めた。求め続けなかった。つまり、何かっていうと、忍耐をもって信仰を続けなかったってことになります。 そうするとね、信仰を使うっていうことには2つ意味があることに気がつきます。どういう意味かっていうと、一つは御言葉にしたのを感謝するとかね、求めるとか、主に従う、全ては益になるんだから、それでそういうふうに書いてありますね。ですからそれが信仰を使うことなんですが、実はね、それだけだと不十分なんです。聖書には実は隠された意味があるわけで、求め続けさないと書いてないですね。忍耐をもってやり続ける、忍耐をもってやり続ける、これが一つポイントになります。ですから皆さんね、私は信仰を使うのをやってるのにどうしてダメなのかっていう、そのある方々のポイントはですね、忍耐です。忍耐ですね。そしてね、この聖書の箇所は面白いことを言ってるんですね。何と言ってるのかっていうと、試練を通して忍耐が訓練を受けてるってことなんです。だから皆さんね、真面目にクリスチャン生活をやろうとしている人は必ず忍耐の訓練を受けてます。御言葉にはこう書いてあるのにどうしてこうならないんだと、示しはこうだったのにどうしてこうならないんだろうかと。どうしてそれがポイントなのかというと、信仰は御言葉に従うことによって成就するんですが、実は従うということにおいてはですね、御言葉を行うという意味と忍耐をもって行うという意味は、そしてですね、行うというのはより優しいんです。でね、主は何をしようとしているのかというと、忍耐、これをね、私たちのうちに試して立て上げようとしているのです。で、何の忍耐？神の約束の成就、神の素晴らしいことが起こることが起こらないんで、それを待ち望んでいる忍耐、それをね、やろうとしているんですよね。それで、入院している時に困っちゃったんですね。行くところがない、まあ、腰が悪かったのでね、座れないんですね。椅子が座れなくなってくるんですね。ごく一部の椅子しかね。で、座れるわけにはいかない、座れないから、そうするとね、寝るしかないんですね。ベッドしかないから、病院はしょうがないと寝て本を読むんですけど、本を読むときね、この聖書ね、重くてしょうがない。こうやってるとね、もうね、十数行読むだけでもう疲れてくると、大変なんですね。それでね、本2冊持ってって、ジョージ・ミューラーとマーリン・キャラダスさんの本を持って行ったんですが、驚いたのはまさに御心であった。で、その時にジョージ・ミラーとマーリン・キャラダスの本を見ながら、基本的には信仰は同じだなっていうのが分かりましたし、また同時にですね、カリスマ的な働きが始まった後と前の違いがあるなと、こういうふうに思いました。それで、その時に、ジョージ・ミューラーの本を読みながらちょっと感じたのはあるんですね。私とジョージ・ミューラーとの違いは何か。まあ、いくつかあったのを見出したんですが、一つは何かっていうとね、私もちっちゃいこといっぱい乗るんですけど、ジョージ・ミューラーほどちっちゃいこといっぱい乗らない。もう何でも祈ると。それが一つの違いだなと、こういうふうに思ったんですね。そしてね、もっと大きな違いは何かっていうと、忍耐。で、その中でね、ありがたいことにいくつかの回答を見出したんですね。どういう回答かっていうと、どうしてこの祈りが答えられないんだろうと思うポイントがいくつかあったんです。で、その時にちょっと感じたことがあるんですね。 これ忍耐の問題だ。ジョージ・ミラーはね、30年、40年、50年待ったって書いてある。ね、もちろんレオンさんは30年待ったけど、忍耐。そして主はですね、忍耐を訓練するんです。でそれで2つ理由が出ています。一つはそれが私たちを御霊の身に満たしたものにする。忍耐がポイントであるって言ってるわけですね。肉の努力ではなくて信仰ですね。神が私たちのうちに働くという、そういう信仰の忍耐。それとともにですね、求めなさいや、そうすれば与えられますにあるように、何かが与えられるとき、問題が解決するとき、主の手が動くわけですよね。その時に忍耐。忍耐が重要であり、そしてですね、主はそれを分かっているので、その忍耐を私たちに育てているということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご予行と宮沢を荒らしてください。動きが起こらないので、ちょっと苛立っている方がいらっしゃるんですが、信仰の踏み出しをする必要があります。信仰のことは示されているんですが、その方はまだやっていません。それをすることによって動きが起こります。天の様、どうぞ豊かに導いてください。何かかつて示されて、そして何か起こりそうになって話しちゃった人がいますが、ちゃんと確認を取って、力のものだったらもう一回握って対応しなければなりません。これが全てが益となる鍵となっています。天の様、どうぞ豊かに導き、最後よく御宮沢を話してください。言葉がいくつか示されている方で、祈ることによって何が示されているかはっきりする人がいます。そこに大きなポイントがあります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それでは、おのおので癒しのためをお祈りください。天のさん、お人よ人の体と精神に触れ、癒しを行い、会を行ってください。イエス・キリストの宮やって病の霊に目ずいますが、お人よ人の体と精神ください。イエス・キリストの宮やってお人よ人の体と精神です。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの宮やってお人よ人の体と精神の癒しを宣言する。ちょっと頭痛のある方が癒されました。目が悪い方が癒されました。内耳に問題がある方が癒されました。イエス・キリストの宮やってお人よ人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。報告をいたします。スノーキャンプがあります。どうぞ皆さんいらっしゃってください。クリスチャンのフリードムフェスティバルの締め切りは1月31日です。で、J フェスが明日11時からあります。どうぞ皆さんいらっしゃってください。渋谷ですね。J ゴスペルコンテスト白馬が、東京安定予選が1月20日に行われます。エントリーは今日まで。長崎殉教聖会があります。どうぞ皆さんいらっしゃってください。 予告撮影会は今週ですね。で土曜日にリバイバルナイトが行います。感謝の選手とかお休みです。はい、あとはいつも通りです。報告お願いします。
東京アンテオケ協会の皆さん、インターネットで参加されている皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ペッパーです。それでは今日のお知らせです。あ、白馬スネルグイキャンプのお知らせです。白馬スネルグイキャンプは2月27日から3月1日の日程でどなたでもご参加いただけるキャンプです。北アルプスの大自然に囲まれたホテルでの朝夕の聖会、賜物の実践集中講座、映像コンテスト、各種セミナー、スキー・スノーボードなど楽しんでいただけるプログラムとなっています。詳しい内容は白馬スネルグイキャンプのウェブサイトをご覧ください。皆様のお早めのお申し込みをお待ちしています。白馬スネルグイキャンプの東京アンテオケ協会前発着ホテル直行のバスについてご案内いたします。2月27日水曜日出発の1号車と2号車合わせて80名の場合の金額は大人往復7400円、大人片道4400円、子供往復4400円、子供片道2600円。人数によって金額が変わりますのでご了承ください。皆様のお早めのお申し込みをお願いいたします。雲の間にある虹出版からお知らせです。月刊誌雲の間にある虹の2月号が発売になりました。ぜひお買い求めになってお持ちください。1月20日に J ゴスペルコンテストの東京アンテオケ協会予選が行われます。エントリーは会堂入り口にあるシートに記入してください。曲の記入も必ずお願いします。13日までにお願いします。協会会計からです。12月の会計報告を受付に置いております。どうぞお持ちください。1月14日11時から2時50分まで代々木公園野外ステージで渋谷 J ゴスペルフェスが行われます。20チームが出演します。ぜひおいでください。さてクイズです。僕の好きな香辛料はなんだ。ペッパー。お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございました。これで閉じます。